FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉ジェイジローです。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日はスタジオにキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの伊藤店長にお越しいただきました。伊藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
伊藤さん、はい、こんなちょっとメッセージが届いているんですが、甲府市のラジオネームスイレンさん、以前から気にしていたことがあるんですが、今空前のペットブームとされています。そして犬は普通に旅に連れて行けますが、猫は気難しいのでキャンピングカーで連れて行く方が多いらしいんですよね。普通の車と違い室内仕様なのでストレスとかはないんでしょうか。やはり犬や猫と出かけたいっていう方増えていたりするんでしょうか、というメッセージなんですが、はい、このあたりいかがでしょうか。
そうです、実際お客様のですね、猫ちゃんワンちゃんと出かけたいっていうお客さんの声はものすごくやはり多くて、相談はかなり受けております。実際にで、はい、実際のオーナーの方で猫ちゃんなんでこう狭いところに入ってしまったりするんで、猫よけのこうなんて言うんでしょう、
ネットみたいな、
そうです、ネットみたいなものをねつけてくれとか、はい、あのホームセンターで本当売ってるもので構わないからつけてくれっていうような要望があって、工場側にお願いしてつけたりだとかっていうのは正直ありますね。
ということはそういう、まあ、はい、なんて言うでしょう、特別仕様といいますか、猫ちゃん仕様のキャンピングカーもご相談には乗っていただけるんです
ね。そうですね、あの基本はうちで全部手で作りますんで、はい、お客さんの要望に極力お応えできる、あまり受けると工場側に怒られてしまう部分も正直あるんですけど、はい、あの極力ですね、お客さんそういった相談は受けて、あの形にしていきたいなとは思っておりますね。一番困ったのがその仕切りをですね、はい、あの木のブラインド、はい、しかも頑固なやつで作ってくれみたいなことを言われて、で工場側に以前ですね、はい、あのレジストロで、はい、仕切りを作ったっていう過去、ちょっと料金はかかってしまいましたけど、はい、あの作らせていただいたっていうお客さんもいらっしゃいますね。
なるほどな、はい、それだけまあペットも家族だということで、いろんなスタイルで旅をされるっていう方も増えているってことなんですね。
そうですね、あとホテル問題で予約を入れても泊まれないっていうお客さんが結構やっぱりいらっしゃって、でキャンピングカーがあれば自由に行けるんじゃないかということで、あの購入される方もいらっしゃいますね。
特に猫ちゃんはなかなか難しいかもしれませんよね。ワンちゃん連れで旅をしてペットホテルっていうようなものであったり、ペットと一緒に泊まれるホテルっていうのもあったりもするかもしれませんが、意外と猫ちゃんに関してはこれちょっと厳しいところあるから、
そうですね、
はいはい、そういう意味でいくとキャンピングカーっていうのはいいのかもしれませんね。
そうですね、はい、
特にあの本当に空前のペットブームで、ワンちゃんと猫ちゃんと両方飼ってるなんていう方はもう一番いいですよね。
そうですね、
はい、
はい、
そしてですね、ここからは今週末20日土曜日21日日曜日の2日間、お台場野外特設会場で行われますお台場キャンピングカーフェア2018についてお話をお伺いしたいんですが、はい、屋外開催としては首都圏最大級のキャンピングカーの展示イベントのようですよね。
そうですね、はい、
何台ぐらいが集まってくるんでしょうか。
200台と言われてますね、はい、
それだけが集まってくるとやっぱりこう壮観なものがありますよね。
そうですね、あの端から端までこうほとんど、ま、人の顔はまず見えないですし、
はい、
人のこうなんて言うんでしょう、頭だけがわーって見えるっていうようなイメージですかね。
ただやっぱりイメージもしやすいですよね、はい、屋外なのでどういう風にこの屋外でキャンピングカーが入るんだ、自分がちょっと今候補に入れてるキャンピングカーが入るんだっていうところあるかもしれませんね。
そうですね、で見せる我々側もやはりそのサイドオーニングと言われてる横のタープのようなものを出したりだとか、はい、その下にテーブル椅子なんか置いたりだとか、はい、そこにランタンなんか置いたりして、その想像できるような演出っていうんですかね、そのあたりもあの我々にやっぱりかかってること正直あると思うんですよね。そのあたりも含めて提案というか、はい、
そのイベントの中で日本で唯一の夜のキャンピングカーフェアというものも行われるというふうにお伺いしたんですが、
そうですね、あのお台場のこのイベント唯一なんですけども、夕方のですね5時7時、はい、の時間帯、まあ、日が暮れるのが5時と言われてたので、その時間帯にですね、夜のキャンピングカー商談会というんですかね、ハロウィンナイトというものを開催します、
はい、
で普段ですね、展示会ではなかなかそう室内でもそうですし、太陽光ももちろんそうなんで、日が暮れてからのキャンピングカーの様子、室内の照明はどんなんだろう、雰囲気はどうなんだろうっていうのがですね、なかなかあのお客さんには届けられないんですが、はい、このイベントは唯一そこが お客さんに見ていただけるところになるんで、まただいぶ違うんじゃないかなと思います。
当然キャンピングカーっていうのは夜も本当にその中で泊まりますんで、はい、夜の過ごし方といいますか、はい、ライトの位置であったりだとか、その明るさっていうのは本当に大事なポイントなんですよね。
そうですね。であとはその遮光と言いながらカーテンもですね、中の様子が映ってしまうようでは、これもまた問題ありますし、はい、そのあたりもですね、見ていただけるんじゃないかなと思いますね。
確かに、はい、いろんなところに泊まっていて、外から見ると自分たちの影が映ってる、いやそれは嫌だなとかっていうのはありますよね。
はい、そうですね。
なるほど、はい、こちらの方ではミスティックとしてはどんな車両を持ち込むんでしょうか。
そうですね、トータル5台を、持ち込むんですけども、ミニポップ B と言われている、まあ、K ベースのですね、8ナンバーのポップアップするタイプの、ものと、あとレジストロですね、はい、K ベースの、まあ、白ナンバー8の、はい、あとはレジストロアウルですね、うん、ライトエースベースの、ライトキャブコンと、言われているところ、あとはうちの得意としているトラキャン、うん、J キャビン、ハイラックス用のですね、J キャビン HN と、うん、いう脱着式のキャビン、はい、であとはうちのキャブコンのですね、アンセイエという商品5台を、出品しようと思ってます、うん、はい。
まあ、それぞれミスティックでも代表の車種といいますか、代表のラインナップを持っていく
という感じですね。そうですね、並んでるとうちだって分かっていただけるラインナップを、はい、はい。
特にレジストロアウルの夜間の姿を見ることっていうのは今回の初になるんですかね。
そうです、そうですね、はい、エントランスの、まあ、外にはポーチもわざわざ設けたりもしてるんで、
はい、
でまあ、サイドオーニングももちろんですね、ついてる車体ももちろんありますし、そういったところの使い勝手っていうんですかね、はい、想像ができるようなところを見ていただけるとも思いますね。
これはちょっとご覧になる方もワクワク、ちょっとドキドキのイベントになりそうですね。
そうですね、参加してる我々も日が暮れてくるとちょっとワクワク、はい、正直してきますよね。よそ様も気になりますし
なるほど、はい。まあ、こちらのイベント詳しくはですね、お台場キャンピングカーフェア2018で検索をして調べてみていただければいいんじゃないかななんて思います。特に、まあ、レジストロアウル、どのような夜の感じが見れるのか、ぜひチェックをしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
やっぱりいいですよね。
そうですね、
はい
はい、
というわけで伊藤さん、今回もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージを募集中です。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp、 こちらまでお送りください。メッセージが採用された方にはこの番組キャンピングカーライフのオリジナルステッカーをプレゼント。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェジロでした。